笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
ごきげんよう皆さん、本日も始まりました金曜日の達人たち、アシスタントの船越香織です。
はい、新野明秀です。
はい、新野さん
僕だから最初に俺振るのやめようって何万回も言ってたけど、はい、リスナーの皆さんにこうね、
篠田さん
最近聞いてんのか話
そうでした、そうでした、はい、皆さん
聞いてねえんだろ絶対。聞いてないな、聞いてないな。
聞いてます。22日といえばゾロ目ですね
ちょっと待ったから俺の話聞いてねえだろお前。
まあいいですよね。はい、なんかあのFM
ボロボロになってるんだ
FM 西東京
3回目で強引に進む
なんかさ、3回ぐらいもダメ出してたんだけどさ、全部私聞いてないでしょ、
ね、聞いてます
聞いてないよ、聞いてるけど答えない、
うん、
無視だ、しかと、
うん、そんなことないですでインターネットラジオでも放送するようになって、うん、なんでもこの番組も金曜の夜と土曜日曜日曜日のお昼はい、に流れてるそうです。
ねね、だからさ君がさしくじったね今ね、
そう日付も言っちゃったし、なんかこんばんはとかも急いになっちゃったし、うん、そうなんです、うん、その言い訳中です、
うん、言い訳中です
そうなんですよ。
相変わらずこのね、なんつうの、アンスムーズなゴツゴツしたね、なんかやり取りがね、いつも通りのね、やり取りがね、
そうですよね、うん、
まあ、あのウォーキングに最も向かないポッドキャストと言われて、
はい、
早2年ですが、
はい、
もう2年経過したんだよ
今日ですね、うん、電車に乗ってて、うん、普通の話していいですかあの結構あれ篠野さん電車乗りますよね。
乗りますよ。
で最近あの女性車両とかも増えてきたし
車両とかも君ともいるけど違うね、車両ね、
はいはい、
車両ね、1号車ね、
はいはい、増えてきましたし、うん、優先シートとかも増えてきてるじゃないですか、うん、で私最近やっぱ周りに妊婦さんが多いので、うん、すごい気になるんですよ、うん、お腹のこう、はい、
まあ、身を守る、ね、俺に対する何かあれかよ
違う普通の話ですから
妊婦さんの気持ち俺分かるよ
でね、うん、なんですけどその前に若者とか、うん、なんかまあ日本人だけじゃないですよね、外国の方とかも座っててもあんまり席を譲ろうとしないんだなっていうのを、まあ、改めてね、うん、感じてる次第なんですが、
譲ろうよ、
で譲ってほしいですね、
譲りますよ俺なんかもう、ガンガン譲ってますよ、
言っちゃおうかなとか思うんです
ね、キープしといてこっちこっちって誘導してぐらいね、うん、そういうボランティアやってますね、
そうなんですよね、うん、ということを最近思いました、
うん、でオープニングとかなんかつながっていくのかなこれ、
いえいえ
時間来ました、じゃあそろそろ今週も
よろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
本日の達人ナンバー50番川上美穂さん、こんばんは。
こんばんは。
紹介したいと思います。
ありがとうございます。
はい、
はい、
可愛らしいブログやホームページ、ブログですね、
ブログですね、
はいはい、を拝見させていただきました、は
い、ありがとうございます、
はい、ボンドガール美穂さん、
はい、
有限会社オフィスフォーハウトを代表されてます。
はい、
ボンドガール美穂さんとして人と人と接着中、来年8月8日には、
はい、
なんと、
はい、
東京ビッグサイトでマザーニアも企画されている、
はい、
詳しくは本編でということで、川上美穂さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ川上さんよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ボンドガールってこれ何ですか。これ
ボンドガールはあの接着剤ですよ。
あ、そういうことなのね、うん、
人と人をつなげる接着剤。
僕らはほら普通ボンドガールって言ったら007の、
ね、そうそう、
ちょっとこう色気のあるお姉ちゃんで、
そうそう、う
ん、であの必ず敵とも一緒にこう寝てるあの、ね、
う
ん、
そうそう、ていう、それ希望なんだけどね、うん、願望なんだけどね
そうじゃないの、
うん、そう、あの一応それはもともと好きだったんですけど、うん、あまりにもそれでいくと、うん、あのみんなが品種を買うなと思ってあのジェームズ・ボンドは好きだったんだけども、なったらあの接着の方が向いてるかなみたいな、うん、そっち系でいきました。
まあ、に日本でねボンドガールといえばあの、うん、浜優子さんか、うん、川上美穂かっていう、
そうですね今あのネットで検索していただけるとあのボンドガールだけでは出ないんですよ、うん、私いつまで経っても、
うん、さあアクセス多いですからね、うん、むちゃくちゃ
そうなんです。ボンドガール美穂って入れていただけると一番最初に出ます。
美穂は
美しい保険の方です ね、
あ、うん、早くあのボンドガール出るようにしましょう。
多分あの1年以内に出ると思います
本当かよ、はい、本当かよ、は
い、小西株式会社という、うん、接着剤木工用ボンドの会社さんから、うんうん、いつオファーが来るのかと、ああ言っちゃった
どこに会社ですか。どの辺ですか。
どの辺でしょうね。
じゃ あ、 あのボンド系 の、 あの皆さん
ぜひオファーしてくださ い、
みたいな。ちょっと年いって
もあもしもし
はいはいはいはい、ということで川上さんのね、うん、激烈な過去の体験を、ね、反省をちょっと今日はお聞きしたいと思いますけども、はい、まあ、今会社も経営されてるじゃないですか、うん、でこの会社を経営されてる、その経営する前の激烈な話もそうですけども、はい、なんか来年ですか、うん、夏になんかすごいことやるみたい
です。そうなんですよ。来年8月8日
キッザニアって聞いたことあるんですけど、なんですか。
これはマザーニアっていうのは、うん、まあ、ちょっとキッザニアさんから TTP させていただいたんですよね。 TTP 徹底的にパクるっていうあの役なんですけど
誰が作ったそんなこと。
誰でしょうね、はい、あの8月8日母の日パパの日、うん、無限の日、うん、っていうことでですね、うん、日本初お母さん
8月20日
8月8日
8日、はいはいはい、
8月8日88ですね、うん、母パパということで、
あすごいね、
母の日パパの日、うん、無限の日、うん、8を横にする無限なるでしょ、
無限大ね、インフィニティのね、
うん、そうそう、はいはいはい、その日にですね、うん、東京ビッグサイトを抑えまして日本初、うん、ママを1万5000人集めるイベントをやりたいって言ったんですね、
うんうん、やりたい
やりたいって言ったところから始まったんですけど、うんうんうん、中身はないんですけど
それ普通はなんかこう中身あるじゃない。
そうなんですよね。イメージはキッザニアに行った時のあの感動を、うんうんうん、なんで子供はいろいろ体験できるのに私はできないんだろうと思ったんですよ、うん、私子供の時に、うんうんうん、あの昔でいうスチュワーデス、うん、今でいうとキャビンアテンダント、はいはいはい、あれ娘やってるのに、うん、私できないんですよ。
結構でも
やりたいなと思って、いませんか、うん、やりたいなと思って、うんうん、でなんかあのエステシャンとか娘体験してても、はいはい、ソフトクリームとか作ってても、うん、消防士の格好してても、うん、私できないんですよね、うんうん、いいなと思って。まあ、別にコスプレが好きなわけじゃないんですけど、うん、好きですけど
いや好きなんじゃんそれ、うん、
でスタジオアリスさん宣伝するないろんな企業を写真撮るじゃないですかはいはい、はい、でシンデレラの格好とか、うん、いろいろ娘するわけですよね、うんうん、私もしたいんですよねでこれなんかできないかなと思ってで感動したんですよね、はいはい、キッザニアに行った時
それのだからお母さんバージョンをちょっとやろうと、う
ん、
う
私も小さい時あんな夢こんな夢あったじゃん、うん、ちょっと思い出させてよみたいな、
う
ん、
ああなるほどね、は
い、で職業体験イベントっていうのを中に組み込みまして、う
んうん、なるほど、
はい、
で、何のねこうなんていうかな計画もプランもまだないまんまドンと今が出てきたと
抑えちゃった、
ね、大丈夫かなって結局ちょっと心配
です。皆さんに言われます大丈夫かいって
、そんなですね、まあ、なんと言いましょう野心を持った川上さんの、はいはい、過去のいろんな話を
話すんですか。過去
話します。今でもね事務所は江東区ですよね、
う
ん、
そうですね。
で元々生まれはこちら
方面、そうです、三鷹で生まれました。
うわ近いですね。
近いですね、
近いですね。
井の頭公園じゃないですけどね。
井の頭公園どの辺ですか。三鷹の
井の頭病院っていうところで生まれたんですよ。
あ西岡慎一郎と同じかな。
本
当、まあ、いいかと、うん、
そこでですね30年の8月の30日に生まれたんですよ。
30年の
30運年ですね。30運年の8月30日に生まれた、
うんうんうん、あ最年長かなと思ったのでちょっと違うんですかね、うんうん、はい。で8月30日ですね。僕1日違い、
そう矢沢って書くんですよね、はいはいはいはい、830と書いて。
じゃあ僕なんですか。
わかりません。
野菜じゃない。野菜、あ、いいですね、いいですね、
野菜、
野菜食えと。
さすが
野菜食えと、
ね、さすが野菜。
あ、ひびくん登場してます、はい、みたいな感じでね。実は横に
我慢できない、
我慢できないの、昭和30年の8月30日生まれの川上さん、はい、三鷹で、ね、生まれていますが、元々はあれですか、うん、地元三鷹の、地元の方なんですか、そのお父さんお母さんも。
いや、違います、うん、父は浅草ですね、うん、浅草、うち本籍が台東区なので、浅草、父は、江戸っ子です。
あ、でも江戸っ子の匂いしますよね、う
ん、
ちょっとね。
父、私ハーフなんですよ。
どこ
の、父が江戸っ子で、うん、母薩摩なんで海の向こうじゃないですか。
ですか、
いや、え、あ、間違えちゃった、薩摩じゃないや、阿蘇だ。
阿蘇、熊本ですね。
熊本、
うん、僕はお隣ですね、
はい、なので熊本ですね。
で、じゃあそういうお父さんお母さんで三鷹で生まれて、はい、三鷹からもすぐあれですか、引っ越して。
あのね、三鷹にいるとき、うち牛乳屋だったんですよ、うん、父が、うんうん、で牛乳屋さん営んでて、
父がだからちょっと意味深な感じがして、うん、
父が牛乳屋でして、はい、で私記憶があるんですよね、うんうん、2歳半頃牛乳屋さんだった、うん、なんですけど、一夜にしてなぜか4畳半1間のアパートに引っ越したんですよ。で、一晩母と、
一夜にしてことは夜引っ越したんですね。
そうなんですよ。
ダーッと荷物を大八車に積み込んで、ダーッと、
そうそう。でなんか一晩公園で母と二人でベンチに座ってた記憶が私の子どもの頃あってですね、でそこから、江東区というところに引っ越したんですけど ね、
なるね、
うん、
でそこから、まあ、人生の再出発みたいな、
そうみたいですね。なんてだ、2歳半の私の記憶に、うんうんうん、夜逃げをした記憶があるっていうのが、なるほど、母に確認しました。こういう記憶があるんだけどって言ったら、うんうんうん、なんで覚えてるのって言われましたね。それ大人になってからどうしてもその記憶が消えなくて、うんうん、
まあ、かなり衝撃的だ、
衝撃的だったです ね、う
ん、ね。で、江東区に、引っ越しをして、
はい、
で、まあ、その、まあ、そこからまあしばらくそちらですよね、
ま
あ、しばらく
今でも、ね、今も江東区に住んでますね。
で、学生時代はどんなお子さんだったんですか。
学生時代、はい、学生って小学校中学校高校ってあるんですけど、
全部バラバラですか。
全部バラバラ。
どんな感じですか。
小学校の時はですね、うんうん、その三鷹から江東区に引っ越したので、うんうん、光化学スモッグのところに森から移った子みたいな、
ね、また公害のなんかブームみたいな時ですよね、
う
ん、小学校40
年のね、うん、なので、うん、健康有料児から健康不良児になっちゃったんですよ。そしたら体育はできないわ、うんうん、喘息は出るわ、ジンマシンは出るわ、うんうん、まあ、入退院を繰り返すわけですよね、うんうんうん、そうすると体育ができない子になっちゃってですね、うんうんうん、まあ、お友達ができず、うんうん、で学校に行くとですね、うんうん、運動会があると、うん、うち父が明治生まれなんですよ、うん、そうすると
お父さん明治生まれなの、
うん、明治生まれなの、父がね55の時私生まれたの、
うんうんうん、
だからなんか最後の一滴だったらしいですよ、
うんうんうん、
はい、うん、よく父が言ってました。
大丈夫かな、
大丈夫かな、うん、
はい、
うん、で、うん、運動会とか走れないじゃないですか、
はいはいはい、
よく友達にお前の親父は、うん、出れないのかと、
無理だよね、
無理だよ、
うんうん、
でうち母障害者なんですよ、もともとそうすると、うん、お母さんも出れないのかと、
うんうん、
で結構そこでいじめに遭いまして、
うん、あ、なるほどね、
で授業参観に来ると、うんうん、お前のとこはじいちゃんが来るのかと、
うんうん、
でうちの母親は足が不自由だったので、なんかお母さんびっこ引いてるねとか言われてですね、そうすると母は来なくなるんですよね、で父が来るとやっぱおじいちゃんって言われるので、まあそんなこんなで結構いじめにあってまして。
なるほどね、
はい、
で、まあ、いじめが、まあ、うん、払拭して、
はい、
なんか剣道をやられて、
そう、
なんか、結構成績も良かったっていう。
そうなんですよ、負けたくなくてですね、うん、一番背がちっちゃくて、うん、どうしてもその優勝っていうトロフィーが欲しくてですね、時代劇を見て育ちましたから、
なるほど、
そういう時代ですからね、う
ん
うん、だから一生懸命剣道を練習して、手の皮が3枚むけたんですよ。今もだから豆が未だに消えないんですけど、そのぐらいストイックにですね、市内をとにかく手から離さない3年間を過ごしまして、
はいはいはい、じゃあ中学時代ずっと剣道やって、
市内を離さなかったのは剣道と他の時ぐらいで、
うんうんうん、喧嘩もしてたみたいな、
いやいやいや、まあ、そういう状態で
北斗晶かぶってきましたね。
そんなようなことがとにかく24時間地内を持って、
うん、
生活をしてたおかげで、まあ、優勝できたと。
でその優勝を引っさげて高校生活はかなり荒れてたんですか。
高校生活はもう市内持ってたんですよ、うんうん、部活に入ってなかったんですけど
ですね、だそこですよね。
そうなんですよね、なんか乗り物の後ろで市内持っちゃったんですよね、うんうん、
なるほどね、乗り物の後ろでね、はい、
ちょっと道間違っちゃった、
ね、なるほど、ヤンキーな感じのね。
ヤンキーではないんですけど ね、
ヤンキーってヤンキーじゃないですかそれ、うん、で、あのいわゆるあの竹の子族にも在籍されてたと。
在籍しましたねあの今ではないホコ天っていうところで、原宿ですね。
原宿のホコ天ってあの
もうないんですよね。
あ、そうないんだ、はい、
一世風靡って知ってます。
セピアね、
ギバちゃんが、
はいはいはいはい、
いましたね、うん、
ギバちゃんと同期ぐらいですか。
いや、私の方がちょっと先輩ですね
そう、あ、そう、あの亡くなりましたけど沖田、
はいね、はい、そこが同期ですね。隣のチームで踊ってました。
あ、本当、
はい、
でも年ちょっと違うよね。
ちょっと違います。彼の方がちょっと若いです、ね、
なるほどね。で、そう見てましたよテレビで。
踊ってましたね
高校時代、はい、原宿って言ったタケノコ族ってなんかわけのわかんないの
が、うん、わかんないやつ、
あなたでしたか、
うん、の一人でした
あ、そうですか。
その後なんか台の上上がっちゃったんですよね。
あ、そっちにも行きましたか、はい、それなんか90年代入ってからですかね、
はい、なんか大きなセンス持っちゃったりとか。
あそこにもいましたか。
いましたね。
テレビであなた見てますよ。
ありがとうございます
あ、そう、じゃあそこに立ってる人何人か知り合いいるんで。
いやでもね、そこはあの興味多いで、一回行っただけで、
うん、あ、本当、
多分私向いてなかったんですね、背ちっちゃいから
そう、うん、はい、はい、そんなんで、不良から脱出して、
不良って言っちゃうんですか。いやいや、真面目だったんです。
そうそう、真面目なね、うん、生活から脱出して、うん、これで一般的ななんかこうあれですか、
就職しましたね。
しまして、はい、
しました、うん、就職をしてですね、あの就職っていうか、うち高校卒業と同時に家出されたんですよ、
うんうん、
まあ、父がそういう年齢なので、
はいはいはい、
もう俺は生きてない、
うん、
母も生きてない、
うんうん、
まあ、一人で生活してくれと、
うんうん、
で3月に卒業して5月に家出されまして、
うんうんうんうん、4
畳半一間に追いやられまして、
うんうんうん、
まあ、そんな生活が3年、風呂なし、トイレなし、電話なし、冷暖房なし、
うんうん、
っていう。電気を消してもないですよ、
ね、
うん、電気消しても隣の家の明かりで本が読めるという、
お、
まあ、そんな感じでしたね、
うんうん、昭和ね、
57、8年ですかね。あ、
はいはい、
あ、年齢バレちゃいますね
そうですねで、なんかこうその後はまあ順調に、比較的順調にこう恋愛をして結婚に向かっていったんですか。
いや、言うんですかここで。
もちろんですよ。
あの実はですね、うん、あの悲しい出来事がありまして、
はいはいはい、
まあ、その当時8年ぐらいお付き合いしてた方がいらっしゃったんですけど、うんうんうん、結婚式3ヶ月前のバレンタインデーに振られまして、
うん、でも結婚式やるって決まったん
ですか。決まってましたよ。式場決まり、うんうん、婚礼家具買い、新居あり、うん、上司に案内状を出し、うん、スピーチのお願いもして、はい、仲人さんに挨拶も行って、もうすぐ結納みたいな。
あ、それで、
はい、
振られちゃったんですか、
うん、
そこで
振られちゃった。
でもそれもうちょっと先、もっときつかったですよね。
もっときつかった。
見つけ前もきついでしょうけど、
うん、でもね、今すごく感謝してるの、その方に、
うん、あ、やっとそこまで来ましたから。
もうね、だいぶ前に感謝しましたね、うんうん、別れてくる、あの時本当にあなたと結婚してなかったおかげで私今とても幸せに、
うんうん、
はい、
もし結婚したらどうでしたかね。
あ、それなりに
どっちも幸せやねんっていうね、うん、
まあ、
そうい
う、どうでしょうね、
うんうん、そういうで、今の旦那さんとはその後ですか。
そうですね、
うん、
会社の後輩なんですけど、
なんか結構出会いもすごかったらしい。
出会いもすごいですよ、うん、8年付き合ってダメだけど8ヶ月で結婚しちゃいました、
うん、なんで女って子なんだろうね、
うん、
よくあるらしいね、うん、なんかすごい大恋愛ずっと長くやって別れた瞬間に次でやったらちょっとこう、はい、みたいな、
はい、
あれどういう心理なんですか。
いやでも旦那と出会うまでしばらく間があるんですけど、
うんうん、
なんでしょうね、姉子っていう番組があったんですよ、昔ドラマで。
姉子、
うん、
なんだっけ、主演誰でしたっけ、
主演はですね、
うん、
男の子の方が赤西くんで、女性がね、篠原涼子ちゃんだったかな。
最近じゃないですか、
それ。あれ、篠原涼子ちゃん、そうですね、うん、それと全く同じストーリーです。
わかんないよ全然わかんない、全然わかんないよ。
あの会社の後輩だったんですけど、うんうん、お互い別々に好きな人がいたという。
確かなんか、そう、なんか結構なんか面白いエピソードというか、う
ん、いろんなエピソードがありますね。
あの旦那さんの方が、あれでしょ、今別れた人とこうなんかこう関係が
ないない、
なかったのか、
うん、
あ、そこは全然違うか、う
ん、ちょっとそこは違うんですけど、ね、うん、あの会社の後輩でした。
で、あっという間に、
うん、 なぜか、
うん、なぜか、
なぜか、
この辺ひびちゃん詳しいところですよね、なんでそうなるのかって、女性の心理が、
女性の心理なんか僕一つも分かんないですよ。
ああそうすか、
はい、
あそうすか、
全然分かんないですね。
じゃあ、飲みながら、はい、ちょうどじゃあゆっくり、
はい、はい、そんな感じで、う
ん、でお母さんになりました、うん、で、そこから起業まではどれぐらいかかったんですか。
ね、28で一番上の子を産んだんですけど、うん、あの出産の時に子宮が硬くてですね、うんうんうん、あの大きくならなかったんですよ、お腹が、うん、でそれちょっと私も初めてだったので、うん、いろんな病院変えたんですけど、うん、やっぱり子宮が硬いということでこう大きくならなくて、うんうん、子供がね1500で生まれたんですよ、うん、あの極小未熟児、
普通は2500ぐらいですか、
2500以上、3500未満、だいたいそのぐらい、うん、まあ、2800ぐらいから3000ぐらいですね、まあ、それで、うん、まあ、その子供を抱えて、うん、で私は仕事をしなければな、ければならない状態だったんですよ、
うんうん、旦那さんもでも仕事やってたんでしょ、
うん、やってたんですけど、さっきも話しましたけど、うん、母が障害者で、うん、はいはいはい、母一人見てたので、うん、母までお嫁にもらってもらうわけいかないので、
あ、そうか、そう、お父さんも亡くなって、
そうなんですよ、うん、母の介護の費用は私がどうしても捻出したかったので、うん、
なるほど、
うん、仕事をしなければならなかったんですね。そうすると、うん、その子供を抱えて仕事に出ると、うんうん、やっぱり体弱いので休んじゃうんですよね、うんうんうんうん、で最初休むとおせんべいを持ってすいません、うん、お休みしたのでって行くんですけど、うんうん、
はいはいはい、
でまたしばらくするとまた1週間とか休むんですよね、
まあ、雇ってる側からするともうなんかちょこちょこ休みにやがってなるよね、それはね、
で、
うん、まあ、働いてる方からすると、まあ、申し訳ない
という、ね、そうなんです、申し訳ないがいっぱいになって、うんうんうん、でそのうちこう責任ある仕事任されないんですよ、
うんうんうん、
だそれがとても自分の中で価値観のない人間になっちゃっていくんですよ、どんどんどんどん、でそうすると公演デビューってあるじゃないですか、
はいはい、
できないんですよ、子供が小さいから、うん、ベビーカーをして公演に行くと比べちゃうんですよね、うんうん、どうしてもよそのこと、
うん、
で何ヶ月って聞かれると3ヶ月って言うんだけど1ヶ月半ぐらいの大きさしかなくて、
はいはいはい、
なんで小さいの、うんうん、とか聞かれると、
うん、
またそこで説明、まあ、
めんどくさいですよね、そこでね、
そうなんですよ、うん、でそうすると着てるものの比べっことかして、うんうん、どんどんもうなんか、うん、1回その経験があって公演デビューできなくて、
うん、
ひたすら子供とお家にいる毎日をしてたらですね、
うん
うん、あの人並みに育児ノイローゼになりまして、でその頃携帯とかもなくて、
はいはいはい、
で主人の会社に電話をしたくても電話できないし、うん、メールとかもないし、
うん、
あの母は障害者だったので、
うん、
あの見れないし、
うん、
友達いないし、
うんうんうん、
もうひたすらその子と二人で一日を過ごす、
うんうん、なるほど、でその状況から脱出するための仕事ってことなんですか。
いや、結局仕事しなければならなかったので、うんうん、外に出たかったんですけど、うん、そんな状況から、うん、もうひたすら内職ですね。
要するに内職という形の起業なわけですよね。そこ、う
ん、
そこは。
いや、その前まで起業の前に内職するんですよ。うん、ボールペンの芯詰めたり、はいはい、かかと止めたり。
請負い自分がするわけですよね。
うん、そうです、
あの社員という形じゃなく、
そうですね、
在宅なの。
在宅ワークっていう、
ね、個人事業主という形ですね。
うん、そうですね。まあ、そこから。
ということはその起業家としての始まりは在宅の、うん。内職が始まりということですね。
そうですね。
そこが、そこから
今、そこから
があるという、
あるという、
この続きはまた来週、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
読書の達人、
それでは読書の知人日比さん、
知人って言ったら 何
読書の達人、
達人、はい、
日比さんよろしくお願いします。
はい、今日はですね、経営コンサルタントの石原明さん、まあ、有名ですよね、ですよね、僕もあの、そうなんですよ、ね、あの自分の番組以外で唯一聞いてるポッドキャストが石原明さんのやつなんですけど、うん、その石原明さんが、ね、結構前、いつぐらいなんだろう、まあ、結構前に書かれた本だと思います、多分僕だいぶ前に読んだん でまた最近ちょっと思うところがあって読み返して改めてすごいいい本だなと思いまして、今日ご紹介させていただくことで、営業マンは断ることを覚えなさいという、タイトル通りですね、まあ、営業、いわゆる営業に関することが書いてあるんですけど、まあ、営業に関するすごいもう本屋さんとか1コーナーあるぐらいいっぱいあるんですけど、その中で、まあ、僕も何冊か何冊か結構読む中で、なんですかね、本当にこうパラダイムシフトというか、 考え方がガラッと変えさせられた本だったんで、ぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思って今日は紹介させていただくんですけど、営業、まあ、僕ももともと職人でその営業なんかやったことない中で自分でまあ2つ目の会社を起こした時にちょっとそのいわゆる営業みたいなことが必要で、やる中でその営業マンのイメージってあるじゃないですか。なんかこうお客さんに言われたら何でも言うことを聞いてとか、なんかこうペコペコとかね。でやっぱそういうイメージがあったんで、どうしてもそういうイメージでやっちゃうんですけど、それだと絶対に売れないよと。で、この本にも書いてあるんですけど、反対に自分がどういう人からだったら物を買いたいとかサービスを受けたいかって考えた時に、嫌でしょ絶対そのペコペコしてる人とか、なんか呼べばいつでも来る人とかね、お前どんだけ暇なんだよみたいな人からっていうのは絶対買いたくないと思うんですけど、そのこと、まあ立場ね変えれば分かることでも、自分がそのいざ営業する方になってしまうと気がつかないってことを書いてあって、まあそのお客さんの言われることを何でも聞くっていうことではなくて、そのまあ面白い断るっていうことなんですけど、その自分が一つ上の立場になって営業をするっていうことを、書いてある本です。で、まあ、石原さんコンサルタントというか、まあ、会社をやられている方なんで、後半は特にその社長さん向けというか経営者向けに、じゃあ会社としてそういうスタイルの営業をやるためにどういう仕組みを作ったらいいかっていうことが書いてあって、前段はそのまあ個人の営業マンに関するか、まあ、スキルというよりもその考え方ですね、考え方を変えようってことが、主に書いてあって、後半はその経営者向けにそういう会社の仕組みとしてそういう、営業スタイルを確立するためにはどうすればいいかということが、書かれています。まあ、僕はその営業ってことが本当にやったことがなくてこの本を読んだんでスッと入ったんですけど、いわゆるそのガリガリの営業というか、世間一般に営業みたいなことをやられている方が読むと、多分僕以上にいろんな衝撃というか、なるほどっていう、こう腑に落ちる点がたくさんあるような本だと思いますので、ぜひ営業マンは断ることを覚えなさいと、読んでいただければいいかなと思います。以上、読書の達人でした。
ヤジャワーのボンドガールさんは、
なんだそれ、
いいね、好き大好きになりました。
営業が
えこいつのこと、こいつのこと、
はい、
こいつのこと、
はい、こいつとか失礼ですよね。レディーに対して
本当レディーなんだ。
何でもミホさんは営業が得意だということで、は
い、大嫌いなんですけどね、営業っていう言葉がとても嫌いででしてね、
はい、
はい、まあ、そんな中からスタートした普通の主婦が、
はい、きっとなんか営業って思わないんでしょうね。だからただのなんかこう
大事なんですよ多分それがね。
営業っていう言葉は嫌いでしたね。
なんかこうコツとか人と話すときになんか懐に入る技とか、
その人が大好きになればいい。
そうですね、奥の方でディレクターも深く
多分いいところを見つけてあげて大好きになる
ですって。新納さん、
俺は元営業だからね。
そうですよね、うん、
で何ん嫌われてるってことってんの、
うん、大好き
告白されましたね
俺はそうでもない
ですって
じゃ後半で営業のポイントを
そうっすね、
別ほど、
そうっすね。じゃあこういうちぐはぐな放送相変わらず来週もね S と M の関係でいきたいと思いますんで、あ、もう終わっちゃうよ。
はい、来週も楽しみにしております。
はい、ありがとうございます
また来週。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。